長崎市議会だより、ナンバー164、2019年5月1日、39ページ。長崎市議会だより、ナンバー164、令和元年5月1日発行、編集発行、長崎市議会事務局、郵便番号 850-8685、長崎市桜町2番35号、電話 095-829-1200、直通。表紙の説明。長崎帆船祭り、パラダ、東照礼の様子の写真があります。表紙の説明終わり。長崎市の鳥、鳩に決定。鳩の写真があります。市政施行130周年記念式典で発表されました。主な掲載内容。手話を使いやすく、手話に親しみやすい環境を。2月定例会の概要。一般質問。特別委員会からの報告。常任委員会における審査の主な内容。議決結果、予算、条例など。人事、議員提出議案、請願、陳情など。本会議の模様を長崎ケーブルメディアやインターネットで生中継しています。また、インターネットでは録画中継もご覧になれます。YouTube でも視聴できます。長崎市議会で検索。手話を使いやすく、手話に親しみやすい環境を。ろう者、聴覚に障害がある方で、手話を言語として生活を営む方は、これまで手話が言語として認められてこなかったことや、手話を使用できる環境が不十分なことなどから、多くの不便や不安を感じながら生活されてきました。こうした中、関係法律等において、手話が言語として位置づけられましたが、手話やろう者に対する理解や環境整備が十分とは言い難い状況です。そこで、手話が言語であるという認識に基づき、手話に対する理解を深め、広く普及するとともに、手話を使用しやすい環境を整え、ろう者が支障なく生活を営むことができ、ろう者とろう者以外の者が共に生きる地域社会の実現を目指し、2月定例会において第24号議案、長崎市手話言語条例が提案され、審査の結果、全会一致で原案の通り可決しました。条例の概要。条例では、ろう者が手話により意思疎通を図る権利の尊重と、ろう者とろう者以外の者における人格及び個性の相互尊重を基本理念とし、手話関係団体からのご意見を踏まえて、長崎市と市民、事業者の役割等を定めています。長崎市は、手話の理解や普及、啓発、手話により情報を取得する機会の提供や、円滑な意思疎通ができる環境の整備、手話通訳者の養成、派遣などの施策を推進します。また、学校において、手話に親しむための取り組みを通じた理解の促進、医療機関における手話通訳者派遣制度の周知等による手話の普及、災害時等におけるろう者に対する情報の取得や、意思疎通の支援を行います。市民と事業者は、長崎市の施策へ協力するとともに、ろう者が手話を使用しやすい環境の整備や、利用しやすいサービスの提供、働きやすい環境の整備に努めることとしています。さらに、旅行者への対応として、長崎市と市民、事業者は、おもてなしの心で、 手話が必要な旅行者が安心して滞在できるように努めます。長崎市の事業・取り組み、広報誌やホームページ、リーフレット、ポスター、週刊アジサイなどでの周知・啓発や、検診時等での聴覚障害児の保護者への情報提供、ろう者が手話を使用することや、手話通訳者が通訳等で職場を離れることに対し、事業者等が配慮できるようにするための周知、啓発などを行います。また、小中学校等への啓発リーフレットの配布、中学校へのろう者と手話通訳者の派遣、公民館等での手話講座や手話通訳者養成講座の実施、事業所等への手話通訳者派遣事業の周知などを行います。中距離核戦力 INF 全廃条約破棄に対し決議を可決・送付。2019年2月1日にアメリカがロシアに対し中距離核戦力 INF 全廃条約の破棄を通告したことに端を発する両国の動きは、国際的な軍縮・核不拡散体制に対する重大な脅威であり、核兵器禁止条約に込められた被爆者をはじめとする世界の人々の積年の思いを考えると、到底容認することはできません。長崎市議会では、3月4日の本会議において、被爆地の市議会として国に対し、国連や関係各国が連携して、アメリカとロシアが、これからも核軍縮・核廃絶に向けての役割を果たすことを要請するよう、強く要望する、中距離核戦力 INF 全廃条約破棄に対する日本政府の対応を求める意見書と、アメリカとロシアに対しては、世界の安定と平和のために、果たすべき責任と役割の大きさを自覚し、双方の国が理性に基づく対話と努力を粘り強く積み重ね、核軍縮・核廃絶に向けてリーダーとしての役割を果たすよう強く求める、中距離核戦力 INF 全廃条約破棄に対する決議を全会一致で可決しました。意見書については、内閣総理大臣、外務大臣、防衛大臣、及び国会に提出し、決議については、駐日アメリカ大使、及び駐日ロシア連邦特命全権大使に送付しました。意見書及び決議文については、長崎市議会ホームページでご覧になれます。2月定例会の概要。平成31年2月定例会を次の通り開催しました。2月21日、本会議、委員長報告、各特別委員会、市長の施政方針説明、議案上程、委員会付託。2月26日、本会議、市政一般質問。2月27日、本会議、市政一般質問。2月28日、本会議、市政一般質問。3月4日、本会議、市政一般質問。議員提出議案上程。追加議案上程。委員会付託。3月5日、常任委員会。3月6日、本会議、委員長報告、追加議案上程、委員会付託、常任委員会。3月7日、常任委員会。3月8日、常任委員会。3月11日、本会議、追加議案上程、委員会付託、常任委員会。3月12日、常任委員会。3月13日、常任委員会。3月15日、 本会議委員長報告等、議決結果、市長提出議案可決66件、人事案件同意1件、専決処分報告4件、議員提出議案可決2件。一般質問、市民クラブ、公契約条例の制定、問い、若者の市外流出を防ぐ方策として、建設業従事者の処遇改善を図るため、公契約条例を制定する考えはないのか。公契約条例とは、地方自治体が発注する建設工事等において、受注者に一定額以上の賃金の支払いを義務付ける条例。答え、賃金や労働条件等は、労働関係の法令等に基づき、労働者と経営者の合意によって決定されるものと認識している。政令市、中核市等を調査した中では、条例を制定した市では、条例制定による賃金の変動が確認できていない状況であり、対象工事とそれ以外の従事者に賃金格差が生じている事例が見られた。一方で、未制定の市では、地方自治体が個々の労働契約に介入することは困難であるとの意見や、企業経営への介入であるとの反対意見があったと伺っている。このようなことから、賃金や労働条件等に対して一定の義務を課すことについては、国の法整備を最優先すべきであり、条例制定には慎重にならざるを得ないと考えている。メンタル疾患による休職者と仕事改革。問い、メンタル不調による休職者が多いことへの対応と、仕事改革として、AI、人工知能等の導入による環境整備を行う考えについて伺いたい。答え、メンタルヘルス不調の予防策として、朝礼や課内ミーティングによるコミュニケーションの活性化、新任課長などへのメンタルヘルス研修を実施するとともに、心療内科医や臨床心理士による相談窓口を設置し、職員が相談しやすい環境整備などを行っている。また、職員の業務量削減については、これまでも事務の効率化に取り組むとともに、民間委託等を推進している。さらに、AI 等の導入についても、事務効率化の有効な手段として、業務量縮減を図れる可能性があり、ひいては市民からの相談など、職員でなければできない業務への対応拡大につながるため、今後他都市の検証結果などを注視しながら、具体化に向けて検討を進めたい。職員力の評価。問い、市民にとって真に必要な市役所となるためには、庁舎を新しくするだけでなく、業務改善を行うなど、頑張っている職員や実績を残した職員が適切に評価される人事評価制度を実施することが重要ではないか。答え、改善が当たり前の職場風土となるために実施している職員提案制度では、優秀な改善事例を発表会で発表することや、優秀な提案をした職員、所属に対し、市長や部局長が表彰することで、職員のモチベーション向上を図っている。人事評価制度については、現時点では導入していないが、自ら考え、自ら発信し、自ら行動する職員の育成を目指す中で、発揮した能力や上げた実績に基づく新たな評価制度の構築を行い、職員の能力や組織力の向上を図る必要があるものと考えている。また、その結果を人事面や給与面において活用することで、 さらに職員の意欲を高めるとともに、組織の活性化を図り、ひいては市民サービスの向上につなげていきたい。市役所発展機構、発展改善機構会2018の様子の写真があります。名声クラブ、世界遺産登録後の浦上地区、黒崎地区、枯松神社の取り組み。問い、構成資産ではないが、世界遺産価値を理解する上で重要な地区である浦上地区や黒崎地区について、今後の取り組みを伺いたい。答え、県や市において、浦上天主堂や黒崎地区の枯松神社、外目潜伏キリシタン文化資料館などを、長崎と天草地方のキリスト教関連歴史文化遺産群に登録し、世界遺産と一体のものとして活用していくこととしており、ウェブサイトでその価値の重要性を発信している。また、誘導版や説明版の設置、ガイドマップ等による紹介のほか、今年2月に開催した世界遺産登録記念講演会では、黒崎地区に隠れキリシタンの文化的伝統として伝承されてきた道具の説明や、祈りの言葉であるオラショの奉納を行うなど、周知と理解促進に努めている。今後も様々な機会を捉えて、浦上、黒崎地区の価値や役割も世界遺産価値と一体的に情報発信を行っていく。オラショを捧げ、信仰を守ってきた枯松神社の写真があります。合併地区のゴミ収集運搬業務の契約方法。問い、競争入札に移行する方針としているが、現在の委託業者は、地元雇用や地域貢献に尽力してきた経緯があることから、契約方法の変更は、合併地区の活力の衰退につながるのではないか。答え、随意契約により委託している合併地区の事業者においては、長年にわたって廃棄物の適正処理の確保等に努められてきたことは理解している。しかしながら、随意契約を長期間継続することは、事業者選定の公平性や透明性、他の事業者の参加機会の確保などの観点から課題があり、また、旧市内においては、一般競争入札により事業者を選定し、問題なく業務が行われていること、包括外部監査の意見においても、競争入札への移行の検討が望まれていること、合併協定の中で入札移行の方向性を示してから、10年を超える期間が経過していることなどから、一般競争入札への移行が必要と判断している。現在の事業者や地域への影響等も十分に考慮し、地域の特性に応じた入札のあり方について検討しながら、理解が得られるよう協議を行っていきたい。公明党、高齢者生き生きカードの活用。問い、高齢者生き生きカードを外出時にも利用できるよう、サイズや交付窓口等を改善し、周知を図ることで、介護予防や緊急時の対応等に活用できないか。答え、高齢者生き生きカードは、高齢者の健康増進と、教養向上を目的に60歳以上の市民に交付しており、市内の文化、観光施設や老人福祉センター等を無料で利用することが可能となっている。カードには住所、氏名、生年月日のほか、緊急時の連絡先やかかりつけ医などの情報を記入する項目があるため、外出時に携帯することで、緊急時の速やかな救護活動に役立てることが期待できる。現在のカードについては、 財布などに収まりづらいサイズであることや、紙質も耐久性に乏しいとの意見があるため、小型化して携行性を高めるように改良し、市民への普及を図っていく。また、交付窓口についても、地域センターのほか、新たに20カ所の地域包括支援センターでも交付することとしている。2020年東京オリンピックにおける平和の取り組み。問い。オリンピックの閉会式は被爆75周年を迎える8月9日に開催される。閉会式での黙祷の実施について、組織委員会に働きかける考えはないか。また、開催期間中に東京で広島市とともに原爆展を開催できないか。答え。閉会式での黙祷は、長崎を最後の被爆地にという核兵器廃絶に向けた強い思いを全世界に発信できる大変意義のあることであるため、東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会に実施を働きかけたい。また、原爆展については、これまでも広島市と共同し、主要国首脳会議の機会を捉えて開催し、広く被爆の実相を伝え、核兵器廃絶の世論喚起に努めてきた。東京オリンピックに合わせた東京での開催についても、期間中に世界中から選手、観客をはじめ、報道関係者など多くの人々が集まることから、現在検討している。市役所での障害者雇用の促進。問い。障害者雇用については、自治体が率先して促進するべきと考えるが、長崎市の取り組みについて伺いたい。答え。市役所における障害者の雇用率は、平成30年度 2.44% であり、法定の 2.5% を達成できていない。このため、身体障害者を対象にした市職員の採用試験を引き続き実施したほか、非常勤職員の任用にあたっては、身体障害者のみならず、その他の障害者も対象とすることとし、平成31年度は新たに10名の非常勤職員を任用することとしている。また、障害のある職員へのサポートとして、任用後も所属長との情報共有を行い、必要に応じた対応を行っている。今後もこのような取り組みにより、法定雇用率の早期達成と、障害に関係なく、意欲や能力に応じて、誰もが職業を通して社会に参加できる共生社会の実現につながるよう努めていく。創生自民。松ヶ江国際観光船不当のツーバース化。問い。近年、クルーズ船の大型化と長崎港における需要の増大が進む中、ツーバース化は必要だと考えるが、これまでの取り組みや見通しについて伺いたい。答え。現在、県や市議会、経済団体などと合同で、国に要望活動を実施しているが、ツーバース化に先立ち、国からは既存施設の有効活用と校内航行の安全ルールの策定が求められている。そこで、国の直轄事業による同不当の岸壁改良工事が実施されたことで、15万トン級の船がより安全に停泊できるようになり、さらに、出島岸壁のクルーズ船に特化した受け入れ環境の整備や、20万トン級以上のクルーズ船が停泊可能な小倉柳地区の岸壁整備などが進められている。また、港内利用関係者等と協議を重ね、平成29年に港内航行に関する安全対策基準が策定されるなど、ツーバース事業化に向けての課題解決に、 一定の見通しがついているものと考えている。松ヶ江国際観光船埠頭のクルーズ船の写真があります。黒崎長田湿地自然公園の魅力創出。問い、湿地に適した菖蒲や蓮の花などを植栽し、魅力ある公園とすることで、地域活性化の目玉とできないか。答え、この公園は平成14年度に悠久荒廃化していた水田跡地の出現を自然が体験できる公園として整備したもので、園内ではヨシやガマなどの植物の群生や絶滅危惧種となっているトンボなどを身近に観察できる。また整備から10年を経過した頃から湿地の機能が低下してきたため、平成23年度に黒崎長田湿地自然公園再整備計画を策定し、平成24年度から平成28年度にかけて木道の増設やバリアフリー化などの整備を実施し、現在は年2回の除草等の管理を行っている。湿地特有の環境を守っていくためには維持管理にさらなる工夫が必要と考えており、再整備計画で設定した活性化ゾーンの活用を基本として、地元の方々と専門家を交えながら今後の維持管理や植栽の手法を考えていきたい。黒崎長田湿地自然公園再整備ゾーン区分図があります。定住人口対策としての企業誘致。問い、これまでの実績と定住人口対策としての効果、また誘致企業の業種の選定方法について伺いたい。答え、平成29年度までの直近5年間で15社を誘致し、現時点で1800人以上の雇用実績があり、さらに今後約1200人の雇用計画がある。平成30年度以降の立地予定分7社、約500人を合わせると、これからの雇用計画は約1700人になると見込んでいる。情報通信関連産業については、今後も発展が見込まれ、情報技術の発達により、立地場所の制約が減少していることから、有望な企業誘致の対象であると考えている。今年、知名度の高い企業も立地を決定しており、今後、長崎で育つ若い IT 人材の雇用の受け皿としての役割が期待される。企業誘致のために建設されたクレインハーバー長崎ビル出島町の写真があります。日本共産党、硫黄島小中学校の併設のあり方。問い、平31年4月から小学校と中学校の併設により、教室数が不足するため、一つの教室を交じ切って授業を行うとのことだが、子どもたちの教育環境を考え、防音効果のあるスライディングウォールによる間仕切りが必要ではないか。答え、小学校は耐震化を行っていないため、耐震性のある中学校に移転、併設し学校運営を行うこととしている。普通教室を分割することについては、小学校、中学校との協議の中で、教室内に壁を設置する方法と、厚みのあるアコーディオンカーテンを検討した結果、一つの教室を利用して学年集会を行う必要があること、火災等の際、避難がしやすいことなどの理由から、アコーディオンカーテンの設置という結論に至っている。学校の併設以降も、子どもたちが快適に過ごせるよう、状況をしっかり見守り、必要な対応を行っていきたい。硫黄島中学校の写真があります。 台風被害による高八木堀切浮桟橋の復旧。問い、平成30年10月に発生した台風25号により被災したが、復旧の見通しを伺いたい。答え、台風25号の影響により、渓流チェーンが破断し、陸地と浮桟橋を結ぶ連絡橋が落下した状況である。設置者である県では、応急的な措置として、仮設の連絡橋を設置しているが、地域の皆様には不便をかけている状況である。県によると、今年の6月頃には復旧工事が完成する見込みとのことであり、市としても県に対し、一日も早い橋梁開始を働きかけていきたいと考えている。県設置の仮設連絡橋の写真があります。自由民主党、長崎ペンギン水族館のリニューアル。問い、2年後の開館20周年に合わせ、南極を体験できるような魅力的な施設や、食事ができたり、子供たちが楽しめる空間の整備など、居心地のいい施設へのリニューアルに取り組む考えはないか。答え、現状の課題として、入館者や子供たちがゆっくりと休憩したり、遊ぶことができる十分なスペースの確保。一部の種類のペンギンの高齢化などによる世界最多の種類数の維持。さらには集客力を高めることができる施設の整備などがあると認識している。現在、これらの課題に合わせ、平成29年度に実施した長崎ペンギン水族館在り方検討において抽出した課題等も踏まえ、開館20周年のみならず、その先も見据え、総合的に検討を行っており、さらに夢のある魅力的なペンギン水族館となるよう、具体的な内容を策定していく。長崎ペンギン水族館の写真があります。チーム2020、幼児教育無償化に伴う食材料費の見直し。問い、2019年10月から幼児教育無償化が実施されるが、保護者の負担軽減のため、長崎市独自で食材料費も無償化できないのか。答え、3歳から5歳までの子どもの食材料費について、現行制度では、保育料の場合は、おかずなどの副食費を保育料の一部として徴収していることから、国は保育料の無償化に伴い、保育利用についても、ご飯やパンなどの主食費と副食費を実費徴収にし、教育利用の場合と取り扱いを統一する方針を示している。また、今回の幼児教育の無償化においても、通園送迎費などについては、実コストに応じて保護者が支払うことが原則とされていることから、食材料費についても同様に、保護者に負担していただくことが適当と考えている。まずは、保育料無償化の円滑な導入に全力を尽くし、食材料費の見直しについては、保護者への丁寧な周知を図っていく。特別委員会からの報告。都市整備交通対策特別委員会。目指すべき姿を市民に示した上で、スピード感を持って施策に取り組むことを要望。新市庁舎や新長崎駅舎の完成などにより、長崎市の街の姿が大きく変わっていくことを見据えながら、都市整備、交通対策の推進に寄与するため、長崎市の都市整備交通対策に係る諸問題を把握し、特に新市庁舎周辺地区や長崎駅周辺地区などで今後予想される交通需要の変化に対応するとともに、市民の安全快適な交通を確保するための処方策について調査を行いました。その結果、 長崎市の目指すネットワーク型コンパクトシティ長崎の実現のため、具体的な誘導施策や年次計画を立て、交通事業者等とより連携して推進することに加え、周辺部についても公共交通の維持に努めることを要望しました。また、新市庁舎建設事業と長崎駅周辺再整備事業については、市民や関係団体、交通事業者等の意見を聴収・集約した上で計画に反映させ、周辺道路の整備と合わせ、スケジュール通りに確実に事業を推進するよう要望しました。特に長崎駅については、国道202号の平面横断の実現、安全で円滑な歩行者動線の確保や移動手段の整備などの課題に対し、必要に応じて国、県、JR 九州等へ要望を行うなど、実現や解決に向けた努力を続けるとともに、今後、状況が変化した際には、柔軟に対応できるような事業の進め方とするよう、強く要望しました。最後に、目指すべき姿を市民に分かりやすく示した上で、スピード感を持って、都市整備、交通対策に関する各種施策の実現に引き続き取り組むよう要望しました。地域づくり、人口減少対策特別委員会。暮らしやすい街となるよう、地域コミュニティの仕組みづくりや人口減少対策を進めることを要望。人口減少が避けられない中、共助の仕組みづくりによる暮らしやすい街づくりと雇用による地元定着に寄与するため、地域コミュニティの活性化に向けた地域の現状、課題の把握や行政サテライト機能再編成の検証を行うとともに、企業誘致を中心とした雇用対策の現状と課題について把握し、どのような社会の変化にも対応できる地域づくりと人口減少対策のための処方策について調査を行いました。その結果、1、自治会加入促進については、行政主導で積極的に進めること、また未加入職員へ直接働きかけを行うこと。2、地域コミュニティ連絡協議会の全地区での設立に向けた支援については、地区別に課題を検証した上で、地域に合った支援策を進めること。3、市の組織体制の見直しについては、検討すべき課題が多くあるため、市民や現場の声を聞き、課題解決や業務改善に努めること。4、地域へのまちづくり支援については、各地区のまちづくり活動に職員も参加し、活性化に取り組むよう、町内で取り組みを進めること、また、総合事務所で実施する地域活性化事業について、地域との話し合いにより、事業内容を早急に決定し、スケジュール感を持って取り組むこと。5、雇用の確保については、学生、保護者への働きかけを進め、市外への流出を最小限に抑えるための施策に取り組むこと。また、企業誘致については、クレインハーバー長崎ビルの早期の全フロア入居を進めることの5点について強く要望しました。また、人口減少対策については、長崎市人口減少対策推進本部において共有し、部局間での連携を図った上で、一丸となって取り組むことを要望しました。コンベンション誘致対策特別委員会。都市間競争力の向上と、交流人口の増加、地元受注や観光消費額拡大に向けた取り組みを要望。 交流人口の拡大による地域経済活性化のため、人や情報が集積し、地域に大きな経済波及効果を及ぼすコンベンションの誘致に関する処方策を調査し、さらなる誘致拡大に寄与するため、長崎市におけるコンベンション誘致にかかる諸問題を把握し、今後の誘致推進の基本的な考え方や推進体制、支援策などについて調査を行いました。その結果、コンベンション誘致の要である長崎市版 DMO においては、2021年11月の交流拠点施設開業時点では、質、数ともに十分なコンベンションを確保し、経済波及効果を最大限発揮できるよう、そのトップとして重大な責任を担う CMO の確保を早急に行うとともに、専門スタッフの確保や人材育成も含めた体制づくりをスピード感を持って行うよう強く要望しました。さらに、コンベンションの経済効果を地域に波及させるアフターコンベンションについては、官民連携して集客力のある体験型見学会などの充実・強化を図るよう要望しました。その他、スポーツコンベンションにおいては、選手以外にも多くの関係者や応援者が来訪することで、大きな経済波及効果が期待できるため、長崎市として誘致の推進体制を整え、積極的に取り組むよう要望しました。最後に、長崎市が持つ多くの資源や魅力を積極的に発信し、都市間競争力のさらなる向上に取り組むとともに、交流人口の増加、地元事業者の受注及び観光消費額拡大に向けた新たな施策に取り組むことを強く要望しました。常任委員会における審査の主な内容。総務委員会。移住支援推進にかかる事業費など、平成31年度一般会計予算。総務委員会所管部分を可決。総務費において、働く世代の移住を促進するため、総合相談窓口として、無料職業紹介機能を備えた仮称、長崎移住ウェルカムプラザを長崎駅近くに開設し、1000人の相談員を配置するほか、首都圏からの移住者や子育て世代の移住に対する経済的支援を行うための長崎ウェルカム推進費が計上されました。委員会では仮称長崎移住ウェルカムプラザを駅に隣接するホテル内に設置しようとする理由、移住を増やすだけでなく人口流出を止める対応策の有無、平31年度の移住者の目標値の根拠について正すなど、慎重に審査しました。その結果、深刻な不況の中での消費税増税、新市庁舎建設事業費は認められないなどの反対意見が出されました。一方、長崎ウェルカム推進費について、都市部への情報発信だけでなく、本市の市民に向けた情報提供も行ってほしいとの要望を付した賛成意見が出され、採決の結果、賛成多数で原案を可決しました。教育構成委員会。学校給食センター整備にかかる事業費など、平31年度一般会計予算、教育構成委員会所管部分を可決。教育費において、学校給食の献立内容及び食物アレルギー対応の充実、老朽化した施設の集約化を図るため、仮称、長崎市三重学校給食センターを整備する学校給食施設整備事業費が計上されました。委員会では、学校給食センターの設置に対する地元住民からの意見の具体的な内容、 PFI 事業者の募集、選定にあたっての市の考え方、2カ所目以降の学校給食センターの整備構想についてただすなど、慎重に審査しました。その結果、大型学校給食センターでは、異物混入や献立、アレルギー対応、食育などの点で課題が残ること、及び他国では PFI 方式の見直しが始まっているため、大型学校給食センターの整備は認めることはできないなどの反対意見が出されました。一方、建設に入ってからも地域の声にしっかりと対応し、また稼働後の食材の調達については、これまでと同様に地元の業者としっかり連携してほしいとの要望を付した賛成意見が出され、採決の結果、賛成多数で原案を可決しました。環境経済委員会、長崎市版 DMO の推進費など、平成31年度一般会計予算、環境経済委員会所管部分を可決。商工費において、交流の産業化による長崎創生の実現に向け、地域の稼ぐ力を引き出し、観光地域づくりの舵取り役としての役割を果たす、長崎市版 DMO の形成、確立を図るための DMO 推進費が計上されました。委員会では、冒頭理事者から最高マーケティング責任者である CMO について、平31年度から4年間、九州旅客鉄道株式会社から職員を派遣していただくことになったとの説明がなされました。その後の審査では、CMO 選定における長崎国際観光コンベンション協会との協議状況、CMO を公募しなかった理由と報酬額の妥当性についてただすなど、慎重に審査しました。その結果、DMO 推進費については、複数年にわたり多額の予算を投入しているのにもかかわらず、成果が証明されていないことから認められないとの反対意見が出されました。一方、観光消費額や経済波及効果など目標を設定しながら事業を推進してほしいとの要望を付した賛成意見が出され、採決の結果、賛成多数で原案を可決しました。建設水道委員会、稲佐山公園スロープカー整備事業に係る平成30年度一般会計補正予算第7号を可決。土木費において、稲佐山公園スロープカー整備事業における稲佐岳駅舎の工事に使用する鋼力ボルトが、東京オリンピックや大型再開発などによる鉄骨需要の増加の影響を受けて全国的に不足しているため、当初見込んでいた工期を見直す必要が生じたことから、工期延長に伴うクレーンの損量や各種諸経費の増額分が計上されました。委員会では、鋼力ボルトの不足に伴う今後のさらなる工期延長の可能性の有無、今回の工期延長に伴うクレーン損量等を受注者ではなく市が全額負担する理由、大型事業における部品調達の計画のあり方についてただすなど、慎重に審査した結果、異議なく原案を可決しました。スロープカーのイメージ図があります。2月定例会の議決結果、予算、条例など、議案番号、件名、付託委員会、議決結果の順に読みます。第2号、平成30年度長崎市一般会計補正予算、第7号、建設水道、原案可決。第3号、平成30年度長崎市一般会計補正予算、 第8号所管の各常任委員会原案可決。第4号平成30年度長崎市国民健康保険事業特別会計補正予算。第4号教育構成原案可決。第5号平成30年度長崎市土地取得特別会計補正予算。第2号建設水道原案可決。第6号平成30年度長崎市後期高齢者医療事業特別会計補正予算。第2号教育構成原案可決。第7号平成30年度長崎市水道事業会計補正予算。第3号建設水道原案可決。第8号平成30年度長崎市下水道事業会計補正予算。第2号建設水道原案可決。第9号平成31年度長崎市一般会計予算所管の各常任委員会原案可決。第10号平成31年度長崎市観光施設事業特別会計予算環境経済原案可決。第11号平成31年度長崎市国民健康保険事業特別会計予算教育構成原案可決。第12号平成31年度長崎市土地取得特別会計予算建設水道原案可決。第13号平成31年度長崎市中央卸売市場事業特別会計予算環境経済原案可決。第14号平成31年度長崎市駐車場事業特別会計予算建設水道原案可決。第15号平成31年度長崎市財産区特別会計予算総務原案可決。第16号平成31年度長崎市母子父子家父福祉資金貸付事業特別会計予算教育構成原案可決。第17号平成31年度長崎市介護保険事業特別会計予算教育構成原案可決。第18号平成31年度長崎市生活排水事業特別会計予算建設水道原案可決。第19号平成31年度長崎市診療所事業特別会計予算教育構成原案可決。第20号平成31年度長崎市後期高齢者医療事業特別会計予算教育構成原案可決。第21号平成31年度長崎市立病院機構病院事業再管理特別会計予算教育構成原案可決。第22号平成31年度長崎市水道事業会計予算建設水道原案可決。第23号平成31年度長崎市下水道事業会計予算建設水道原案可決。第24号長崎市手話言語条例教育構成原案可決。第25号長崎市市民活動センター条例の一部を改正する条例総務原案可決。第26号長崎市行政財産使用料条例の一部を改正する条例総務原案可決。第27号長崎市科学館条例等の一部を改正する条例教育構成原案可決。第28号長崎市ふれあいセンター条例の一部を改正する条例総務 原案可決第29号長崎市障害福祉センター条例の一部を改正する条例教育構成原案可決第30号長崎市市民センター条例等の一部を改正する条例総務原案可決第31号長崎市健康づくりセンター条例及び長崎市高島癒しの湯条例の一部を改正する条例総務原案可決第32号長崎施設小売市場条例等の一部を改正する条例環境経済原案可決第33号長崎市漁港管理条例等の一部を改正する条例環境経済原案可決第34号長崎原爆資料館条例の一部を改正する条例教育構成原案可決第35号長崎市博物館条例等の一部を改正する条例環境経済原案可決第36号長崎市犬取締条例等の一部を改正する条例教育構成原案可決第37号長崎市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例及び長崎市前座地区コミュニティセンター条例の一部を改正する条例環境経済原案可決第38号長崎市もみじ谷総裁場条例等の一部を改正する条例総務原案可決第39号長崎市都市公園条例等の一部を改正する条例建設水道原案可決第40号長崎市港湾施設条例の一部を改正する条例建設水道原案可決第41号長崎市水道事業給水条例等の一部を改正する条例建設水道原案可決第42号長崎市付属機関に関する条例の一部を改正する条例総務原案可決第43号公益的法人等への職員の派遣に関する条例の一部を改正する条例総務原案可決第44号一般職の職員の勤務時間休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例総務、原案可決第45号長崎市国民健康保険制条例の一部を改正する条例教育構成、原案可決第46号長崎市公民館条例の一部を改正する条例教育構成原案可決第47号長崎市立老人福祉施設条例の一部を改正する条例教育構成原案可決第48号長崎市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例総務原案可決第49号長崎市水道事業及び公共下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例建設水道原案可決第50号過疎地域自立促進市町村計画の変更について総務原案可決第51号返地にかかる公共的施設の総合整備計画の変更について高島返地総務原案可決第52号工事の請負契約の締結について重要文化財旧長崎英国領事館本館ほか保存修理第2期工事環境経済原案可決 第53号工事の請負契約の締結について、林道大崎線地滑り災害復旧工事総務原案可決。第54号工事の請負契約の締結について、稲林小学校改築主体工事2教育構成原案可決。第55号指導路線の認定及び廃止について、認定5件廃止3件、建設水道原案可決。第56号財産の取得について、仮称長崎恐竜博物館展示用資料教育構成原案可決。第57号包括外部監査契約の締結について、総務原案可決。第58号長崎市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例教育構成原案可決。第59号平成30年度長崎市一般会計補正予算第9号所管の各常任委員会原案可決。第60号平成30年度長崎市下水道事業会計補正予算第3号建設水道原案可決。第61号平成31年度長崎市一般会計補正予算第1号所管の各常任委員会原案可決。第62号平成31年度長崎市下水道事業会計補正予算第1号建設水道原案可決。第63号公の施設の指定管理者の指定について、長崎市野母崎高浜海岸交流施設環境経済原案可決。第64号長崎市火災予防条例の一部を改正する条例総務原案可決。第65号工事の請負契約の一部変更について、仮称稲佐山公園斜面輸送施設稲佐岳駅舎新築主体工事建設水道原案可決。第66号工事の請負契約の一部変更について、稲佐山公園斜面輸送施設設置工事建設水道原案可決。第67号工事の請負契約の一部変更について、稲佐山公園斜面輸送施設整備工事3建設水道原案可決。すべての議決結果は長崎市議会ホームページでご覧になれます。人事、次の人事案件について同意することに決定しました。人権擁護委員中地秀達氏再任、松村正信氏新任。議員提出議案、議員提出議案の意見書1件、決議1件を可決しました。中距離核戦力 INF 全廃条約破棄に対する日本政府の対応を求める意見書。中距離核戦力 INF 全廃条約破棄に対する決議。概要については前述。意見書及び決議文の全文については、長崎市議会ホームページをご覧ください。請願、委員会審査を行った請願は次の通りです。75歳以上の医療費負担の原則2割化に反対する請願。教育構成委員会、不採択。18歳未満の子どもに関わる均等割の軽減措置を求める請願。 教育構成委員会、不採択。消費税率 10% 中止を求める請願、総務委員会、不採択。陳情。委員会審査を行った陳情は次の通りです。教育構成委員会、前座防空壕群の保存・活用を求める陳情。養生所、長崎医学校等遺跡の保存・保護・整備・公開に関する陳情。11。環境経済委員会、長崎奉行所・西役所等遺跡群の調査・保存・活用・公開・整備に関する陳情。2。議員・政治家の寄付は法律で禁止されています。また、求めてもいけません。公職選挙法では、議員・政治家が選挙区内の人にお金や物を寄付することを禁止しています。例えば、自治会の集会、旅行や地域の運動会、お祭りへの寸志、飲食等の差し入れなど、日常的に行われている寄付行為であっても、議員は行うことができません。また、有権者が議員にこのような寄付を求めることも禁じられています。市民の皆様も、法の趣旨をご理解の上、ご協力をいただきますようお願いいたします。会議録を閲覧できます。平成31年2月定例会の本会議録は、令和元年6月上旬から、委員会記録は6月中旬から、長崎市議会ホームページの会議録検索から閲覧できます。また、次の各施設においても閲覧できます。閲覧ができる場所、議会事務局、市政資料コーナー、市役所本館1階、地域センター、中央を除く、市立図書館、高柳図書館、三和公民館図書館、東公民館、北公民館、なめし公民館、近海南部文化センター。過去の会議録の閲覧をご希望の方は、事前に議会事務局にお問い合わせください。ぜひ議会をご覧ください。本会議や委員会はどなたでも傍聴することができます。傍聴の際は、本会議は議事堂入り口で、委員会は議会事務局総務課で受付表に氏名、住所をご記入ください。本会議の様子はケーブルテレビやパソコン、スマートフォンでご覧になれます。長崎ケーブルメディア11チャンネルおよび長崎市議会ホームページで生中継しています。また、過去の動画も長崎市議会ホームページや YouTube でご覧になれます。なお、本会議、召集日と閉会日の中継では、手話通訳を実施していますので、ご覧ください。長崎市議会事務局、Facebook、議会の動きを発信しています。平日は毎日更新中。長崎市議会事務局キャラクター、バテイさんのイラストがあります。QR コードがあります。バテイさんは長崎市議会議場の議員席が全国的にも珍しいバテイ系であることをヒントに事務局職員がデザインしたキャラクターです。バテイ系とは馬のひづめの形という意味。教えてバテイさん、3分でわかる議会の仕組みをはじめ、議会の動きをわかりやすく発信しています。ぜひご覧ください。